聖書を読みます。新約聖書251ページです。使徒言行録19章11節より20節まで。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持っていて病人に当てると病気は癒され悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取りつかれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えてパウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取りつかれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので人々は皆恐れを抱き主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。
本日は母の日でございます。今日本でもこの母の日は大変普及と申しますかよく知れ渡るところとなり、カーネーションが配られたり記念品が配られたり、そのようなことがどこの家庭でもってちょっと大げさかもしれませんけれども日常的に普通に行われております。ただしこの母の日、これは教会から始まりました。アンナ・ジャービスという一人の女性が母、亡くなった母でありますけれども、この母を思って、記念の礼拝を開きました。1年後だというふうに聞いています。記念の礼拝を開いたときにそこに集まった人々に帰りの際にカーネーションを配った。そのカーネーションを配られたこと、それが彼らの心の中に深く染み渡り、そしてまた母を偲ぶそのアンナ・ジャービスの姿と重なって、その後教会ではその日を母の日、5月の第2の日曜日でしたけれども、5月の第2の日曜日、その日を母の日として定め、カーネーションをその日はみんなで女性に配るということがだんだんと定着してまいりました。日本では青山学院が最初にこの母の日を記念したというふうに言われています。母の日、今日も朝9時の礼拝、子どもたちと一緒に守った礼拝においても母の日をお祝いしました。母親の愛、お母さんの愛、私たちはその母親から受けた愛、その愛を覚えることにより、そしてその向こうにある神様の愛、神様の恵み、そこへと思いを馳せていく、そういう思いをこの朝私たちは持ちました。それは多分この礼拝においても同じです。母の日を覚える、一人の女性の一人の母親に対する思いから始まったこの行いではありましたけれども、それがみんなの心に響いた。そこには多分単なる一つの親子ということを超えて、どこの家庭でも誰の心の中でもあるその母への思い、それとどこかしら共感するものがあり、母への感謝、それが広がっていったのだと思います。母の愛、その向こうにある 神様の愛、神様の恵み、私たちは今日この朝この礼拝においてその神様の愛、神様の恵み、神様の技、神様についてまたご一緒に考えてみたいと思います。さて今日お読みいたしました使徒言語録でありますけれども、ここはパウロが伝道をしているその一場面です。パウロは自分たちが慣れ親しんだエルサレムを離れてあちらこちらでイエス・キリストの福音を述べ伝えました。パウロはイエス・キリストとほぼ同年代のものであった、ことによると同い年と言ってもいいぐらいに近い、そういう世代のものです。ですからイエス様がいなくなった、それは言ってみればパウロが自分の年のものを語る、自分と同じ年代のものを語る、そういう近い関係のものを語っていたのがパウロです。さてそのパウロが悪霊を追い出すという、不思議な技を行うことができました。これもイエス様がなさっていた技ですからパウロもそれができたと言っても不思議ではなかったのかもしれませんけれども、そういう悪霊退治ということもパウロにはできていました。また病気を癒す、そういう不思議な技も彼はできました。不思議な技というふうに申しましたけれども、聖書は何もこの不思議な技をそのまま信じろというふうなことは実は申してはいません。ここで書かれていること、ここで書かれていることが実際の現実の社会の中において一体どういう物語として私たちはまた読み解く、考えることができるのか、それを読者一人一人に聞いているのがこの聖書です。ここに書かれていること、それをそのまんまあなた信じなさい。キリスト教はそういう宗教ではありません。キリスト教は考える宗教です。考えて考えて考えて、それは祈りという形にもなってきます。黙想という形にもなってきます。いろいろな教会のそういう姿勢はすべてこの聖書に書かれていること、それは今日の私の生活でおいて一体何を語っているのか、それを深く問い詰める、思いを込める、考える、それが私たちキリスト教という宗教の性質です。さて悪霊を追い出した、病気を癒した、それは私たちにとって不安の種です、心配の種です。不安、心配、そういったものを追い出す、そういったものを取り払う、パウロにはどうやらそれができたようです。パウロだから、大昔の人だから、聖書に登場してくる人だから、そう言ってしまうのは簡単です。でも今日のこの物語はそう言いたくなる私たちをもう少し現実との距離感を縮めてくれる、そういう働きをしています。さて物語に帰ります。パウロのその様子を見ていて、ああいうふうにすれば心配事、不安、恐怖というものを取り除くことができるのだというふうに思った人々がおりました。うまく成功したもの、そういったものがいれば、それを模倣するもの、それに後に続くもの、そういうものが出てくるのはこの世の常です。発見、発明、革新的な技術、そういったものが発表されれば、そういったものが製品化されれば、すぐにそのコピーが生まれてきます。ある意味ではそれと同じです。うまくいった、じゃあ私も、そういう気持ちである者たちがパウロの真似をし始めます。聖書に登場してくる人物で言えば、ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちというふうになっていますけれども、この者たちは7人がそれも代表で、あとに何人もいたんでしょう。こういった者たちがパウロの真似をしだします。そして悪霊に言います。悪霊に取り憑かれた者に言います。パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというふうなことを言ったんでしょう。パウロが言っている言葉を真似したんでしょう。うまくいくか、パウロの名前も出てるし、イエス様の名前も出てるし、これ以上何が必要だろうかというふうな気持ちで彼らは悪霊に向かったのでしょう。悪霊、参った参ったと言って逃げ出すか、そう思っていたところ、悪霊の方が彼らに対して問い詰めます。イエスのことは知ってるぞ、パウロのこともよく知ってるぞ、 だが一体お前さんたちは何者なんだ、お前たちのことなど知らん、そう言って彼らに襲いかかったというのがこのことの顛末です。そしてそれを見ていた人々が大変恐れをののき、今まで自分たちが頼りにしていた呪術、そういったものを全部捨てて、それには高価な書物もあったようですけども、その書物も全部焼いてしまったというのがこの物語です。まあキリスト教の側から見ればハッピーエンドだ、そういった話ではありますけれども、ただこれが私たちの生活、私たちの人生にどのように関わってくるのかというのは、ハッピーエンドでよかったねっていうだけでは終わりません。うまくいった不安、恐怖、恐れ、そういったものから逃れる術があることを発見します。さてその時、人間私たち一体どうするのか。それ以前に私たちは恐ろしいもの、恐怖、不安、そういったものから逃れるために何を考えるのか、何を行動するのか。未来が不安だ、子どもたちに未来が不安だよと言って、まあ、教師たち、学校、私たち大人も責任がありますけれども、彼らに恐怖を植え付けます。ある意味で恐怖を植え付けて勉強しなさいというふうに言います。いい点数取りなさいというふうに言います。社会は私たちに恐怖を植え付けて、お金がなければ幸せになれないよというふうに私たちは洗脳されていきます。洗脳なのか洗脳でもなく、これは現実だと私たちはもはやそのように固く信じているところがあります。勉強しなさい、怖いから。お金を持ちなさい、怖いところから逃げ出すために。私たちは恐怖や心配、そういったものがあると、そこから逃げ出すために何か頼りになるものを探します。自分がすがれるもの、自分の力になれるもの、自分がしがみつけるもの、そういったものを探し、それを一生懸命握りしめます。今日のこのスケワの7人の息子たち、彼らがやっていたのもまさに同じです。パウロという名前にしがみつきます。イエス・キリストという名前にしがみつきます。そういったものに依存して不安を恐れ、心配、それを退治しようとします。この7人の息子たちはおめでたい愚かな7人ではございません。この彼らの思い、彼らの心理は私たち現実の心です。現実の姿です。何かにすがればうまくいくんでしょ、点数にすがる、経済にすがる、名誉に、権力に、仲間に、いろいろなものにすがれば私たちはうまくいく。逆に言えばすがるものがなくなってしまえば私たちはもうどうすることもできない、そういう恐怖、そういう恐ろしさと私たちはいつでも共存しています。さてすがっていたこの7人の者たち、この者たちに対して悪霊は聞きました。イエスのことも知っているぞ、パウロのことも知っていると。だが一体お前たちは何者だ、お前たちにイエスやパウロのような力はないと言っているのがこの悪霊のセリフでしょう。一体お前は何者なんだ、何様のつもりだ、なんで悪霊とそれを私たちと戦えるつもりになっているんだ。何かにすがり、何かに頼り、依存し、しがみつく、それは言ってみればこの悪霊が私たちに教えてくれているように、そういったものでは不安、心配、恐れ、恐怖、そこから脱出することは、解決することはできないと言っているのがこの悪霊の言葉でしょう。ここで書かれている言葉は一つの物語です。ですけれどもこの物語は2000年間読み継がれてきました。2000年間この言葉の意味をみな確かめて考えてきました。恐怖、心配を恐れ、それと人はどのように向き合うのか、すがればいい、しがみつけばいい、そうすれば私たちは逃げることができる、そう思っても実は現実はそううまくいかないよ、そんなものにすがったって何の解決もならない、この物語はそう伝えているのでありましょう。さてそれではどうしてパウロは悪霊を追い出すことができたのか、イエス様はどうして 病を癒すことができたのか、彼らはやっぱり特別だったのか。普通の私たちにはそんなことはできず、ただ私たちは怯えながら、この7人の息子たちと同じように同じようなことを繰り返しながら、失敗しながら、恐怖と付き合う。一時お金を持った、一時点数が上がった、恐怖を遠のけることはできても、結局は我々はやっぱり心配事と一緒に歩む、そういうのが人の世の常、人生なのねというふうに諦めて生きる、それが私たちの人生なのか。結局イエス様とパウロと私たちとは違う、それが我々の結論なのでしょうか。使徒言行録、これを書いたものは、まあ、ルカ福音書を書いたものだという、書いたものと同じだというふうに言われていますけれども、この人はですね、まあ、少しばかりという言い方をしてしまってはルカに申し訳ないんですけれども、文学的な才、力というものがあった、そのようなものだというふうに思います。そして、まあ、これは聖書を書いた人々と全般に言えるんですけれども、彼らは大事なことをちゃんと書きます。一番目立つところに書きます。一番目立つところに大事なことを書くんですけれども、私たち読者は、それは何も今日いるこの50人ばかりの読者という意味ではありません。その後のこの聖書を読んできた2000年にわたる多くの読者たちは、その大事なものを見過ごしてしまうところがあります。パウロはすごい、我々とは違う、ああ結局パウロだけがすごいのね、そのような結論をこの物語は私たちに突きつけているのか、そういう結論になるよう、なるような仕立てにこの物語はなっているのかというと、そうではございません。今日読んだ聖書の一番最初、なんて書いてあるか。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。目覚ましい奇跡を行ったのは、見た目にはパウロです。でも、この文章の主語は、そしてこの今日の物語の主語は、おそらく一つです。神です。神が全部それをしている。イエス様、パウロ、そして7人の息子たち、何が違うのか。悪霊を追い出せた、追い出せない、何が違うのか。自分の力で解決しよう、私の腕力で、私の力で、私の握りしめる握力でたくさんのものを獲得して解決しよう、そういうものと神がなすのだ、それをただ黙って受け入れ、神の技をもしなすことができるのであれば、それをなす。握力も力も執着も握りしめることも依存もありません。ただ神だけを待つ、そういったものと、自分の力だけを信じるものと、その違いがここにあります。神は、この物語の主語は神です。ところが7人の息子たちはそれが分からず、主語はイエス・キリストだ、主語はパウロだ、主語は人間だ、それと同じようにすれば自分もそういうものになれる、本当の主語、本当の世界を覆っているもの、そのものを見間違えてしまうと、私たちはまた不安と隣り合わせの生活に帰ります。ですけれども、神がこの世界を支配している、この世界を守っている、もしそういう信仰を持つことができるなら、私たちはもはや自分の腕力、自分の握力に耐えることはないでしょう。そういったものから解放されるでしょう。アンナ・ジャービスが自分の母の記念会でカーネーションを配った。母の愛を思い出し、それを皆に伝えた。皆もそれに共感をした。母親の愛、 私たちはそれをきちんと記憶している人もいれば、もうそれが記憶の彼方に行き、私は本当にお母さんに愛されたんだろうかなと思うようなものも中にはいるかもしれません。ですけれども、生まれたばかりの子供たち、それを見れば分かるように、母親に抱かれている子供たちは何の心配も不安もありません。お母さんがいるから、お母さんが私と一緒にいるから、何の心配も不安もない。彼らは何かに執着したりしがみついたりはしません。点数を稼ごう、経済力を磨こう、母親の腕に抱かれている子供たちはそんなことは考えません。実は私たちもずっと人生はそういうふうに歩めるはずなんです。神様の愛に抱かれている、神様の恵みの中にある、母親の手から離れて歩き出したときに、私たちはそれを忘れてしまいます。自分の力で生きなければ、自分の知恵で才覚で進んでいかなければ、私たちは忘れてしまいます。母の日、確かに一人の女性を、母親を思い出す日ではあります。ですけれども、それは母親を思い出せばいいというだけの、そういう礼拝の日ではありません。その向こうに広がっている大きな神様の恵み、その神様の恵みに抱かれれば、私たちは何かに頼ったり何かにすがったりする必要は何もない。魔術師たちが書物を燃やしました。銀貨は5万枚一体どれほどの額なのか、1億2億では到底相当できないほどの大きな大きな金額を彼らは燃やしました。なぜ燃やしたのか。彼らが頼っていたもの、彼らがすがっていたもの、それはもういらない。我々は神に守られている。その思いがこの書物を燃やしたというその出来事に表されているのでしょう。私たちは書物を携えてはいないでしょうか。心の中に、あの人に頼れば、あの人の言葉にすがっていけば、私たちは大丈夫だ。何かにすがり、何かに頼る。それは私たちがいつまででも実は不安や恐れと一緒にいることになります。母親に抱かれた子供たち、不安や恐れ、彼らの心の中にはそれはありません。私たちも同じです。何かにすがるのではなく、ただ神に守られている、神に愛されている、そのことをしっかりと思い出す、しっかりと信じる。見える風景が変わってきます。恐れや心配で見ていた風景と、神に守られているというふうに信じてから見る風景と、風景は多分変わってきます。その風景の中で私は一体何をするのか、何を果たしていくのか、その風景を見つめたときに、私たちはパウロ、イエス様、彼らが聞いた神様の言葉、神様の道が見えてくるでありましょう。不安、心配、それにおののきながら神様にしがみつくのがキリスト教という宗教の信仰ではありません。何にもすがらなくても大丈夫、そう思いを整えてもう一度世界を見渡すときに、私たちは主の言葉、神の道が示されてまいります。今日も私の前に神様の道はすでに示されています。その道をしっかりと見据えながら、この1週間をまた共に歩んでまいりたいと願い次第でございます。祈ります。聖なる父なる神様、私たちは不安、心配があります。ですけれども、愛に抱かれれば、私たちは何の心配もなかった、そういう体験を皆持っています。その体験は、母親から離れても変わることなく、神様から与えられている大きな守り、大きな愛です。どうか私たちが愛されているものとして、何の恐れも不安もなく、この世に出ていくこと、この世の中でそれぞれの務めを果たしていくことが許されますように、私一人一人にあなたの恵みを、あなたの愛を、私たちが大きな身腕の中にあることを 信じる、その信仰が与えられますように。喜びを持って感謝を持って新しい習慣をまた始めることができるよう私たちを導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。